西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場でございます。丸山先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丸山先生には西宮市内の駅にね、はい、スポットを当てていろいろと話を伺ってるんですが、西宮再発見第2金曜日インスタグラムが開設されています。先生が開いてくださったんですが、文部に抱っこでいつもありがとうございます。ぜひぜひ皆さんにね見ていただいてフォローしていただきたいですよね。よろしくお願いいたします。さあそして、リスナーさんからの、ね、メッセージも、届いておりますので、ここでちょっとご紹介をさせていただこうかなと思います。ホルレンさんいつもありがとうございます。今日は丸山先生のご登場ですね。遅刻しないためにも先にメッセージを送らせていただきますって、なんか途中から参加とかね、ホルルンさんいろいろタイプがあるんですが、今日は遅刻しないようにということでいただきました。今日のテーマ甲子園口ですが、自慢できることではないのですが、一度も降りたことがないのです。
なるほど、なかなかそんなんね降りることないかもしれませんね、
なので、はい、どんな街並みなの、甲子園から離れてるのになぜ口甲子園口なのか、いろいろな謎が隠されているのです。めちゃくちゃ楽しみに聞かせていただきますといただきました、
ね、その口の謎はねなかなか解けそうですよ、は
い、そうですか、すぐ解けますかね、はい、はい。さあそしてこちら、こんばんは、少しご無沙汰してしまいました。ラジオネーム元ラジオ少年と申します。はい、元ラジオ少年さんありがとうございます。今宵のテーマは JR 甲子園口駅の歴史とのこと。個人的に気になっているのはホームの神戸寄りが行き止まりになっている甲子園口駅2番乗り場でです。現在は大阪方面からの甲子園口止まり、折り返しの電車専用になっていますが、車止めの先の線路の状況から見ると、昔は2番乗り場は神戸方面行きの乗り場だったと思われます。え、そうなんですかね。ということで、なぜ甲子園口なのかとか、2番乗り場は神戸方面行きの乗り場だったのかとか、今日もいろいろと皆さんね、謎を持って聞いていただけるんじゃないかということで、そのあたりのところ今日は先生、とっぷりとお話をいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
で今日はね、まあ、甲子園口駅ということなんですけども、
はい、
増井さんね、うん、その甲子園口駅の、まあ、言ったら名所としてね、
はい、
めちゃめちゃ面白いとこあるんですけど、知ってますか？
名所？
名所なんですね。
名所ですか？
実は、
は？
日本唯一の算数の神社があるんです。
はあ、知ってます。ソロ版のおみこしが出るんですよ。
そうです、そうです。8月8日にね、はい、パチパチって言うんでね、まあ言ったら、ソロ版のって言うんですけども。
パチパチ、はい。
では、なぜ、なぜね、
うん、はい、
そこに山岳神社という神社があるのかどうか。
あれ、熊野神社ですよね、大きい境内の。その中に山岳神社があるんですよね。
そうなんです。山岳神社あるんですけども、実はね、
なんであるんですか？
あの辺り一帯はね、
はい、
昔は河原林という村だったんです。河原林村だったんですね。
なんかお城もあったんですよね。
そうらしいですね。
ねー。
で、その村に、
うん、
実は、
はい、
江戸時代の初めに日本の最初のそろばんを流行らせた、
う
ん、毛利重義という人物が住んでたんです。
あの辺に。あ、そうなんですか。
そこでね、
はあ、
まあ言ったら、その、まあ、教祖さんみたいなもんやね。
はあ、
まあ、あの、江戸時代のその、あの、 こう、いろいろパチパチとソロバンをやる、その最初のね、はい、開祖の人が住んでたということで、その検証しようと思うので、山岳神社というのが作られたんですね。
そういうことなんですか。
そういうことなんですね。
私、あの近所の生まれなんですけど、近所って言ってもちょっと離れてますけど、でもなんで数学好きになれへんかって、パチパチは苦手でした、昔から。
ね、そうですか。いやね、それでね、うん、その河原林の、そのね、はい、毛利重義という人が住んで出たというので検証してるところにね、はい、うん、まあその神社行ってもらうとね、はい、ちょっとね和算の検証の日っていう、そう昔のね江戸時代の算数を検証する日、ちょっと新しい日が取ってるんです、はいはい、ぜひその裏を見ていただくと、
裏を見るんですか、
はい、私の名前が出てますから
。なんで丸山先生の名前が。
そうなんです、実はね、はい、その検証碑を建てたところの、はい、えらい昔の江戸時代の数学者がいてるんですけど、はい、その人のね伝記を私が書いて、それがね、はい、縁でね、はい、まあ、後ろにこうドラマ、うん、福田利権役丸山武夫って書いてますけど、そのドラマはね実は今はね、あのプライムビデオのアマゾンで、はい、その私主演のドラマ
で、見られるんですか。わ、じゃあぜひぜひ皆さんに見ていただきたいと思いますが、
はい、でそのね、まあ、河原林ですよ、はい、で河原林と実はその高木という村が横にあって、その村が合併してできたので、うん、高木の木と河原林の林、いや、河原林の河原。はい。それ両方合わせて、河原木村というのができたんです。
ああ、あのあたりね、河原木地区ですよね。
河原木村というのができた。
河原木村。あ、そういういきさつだったんですか。
その河原木村が、はい。頑張って作ったのが甲子園口駅なんですよ。
なんか全然地名かすってないですけど。
かすってますよね。
なんで甲子園口駅なんですか、
ね、あれ街を通りる人だいぶいるらしい。
甲子園の最寄り駅だとね思われてらっしゃる方、
そうでしょ、
まあ、JR で言えば最寄りなんですかね。
JR で言えば最寄りですよね。
でも絶対阪神ですよね、最寄りは、
ね、全国から言うたらね、はい、で私測った測って、まあね、パソコンで、まあ最近測れますからね。はい、そんならね、甲子園口駅のホームの真ん中から、甲子園球場のホームのホームベースまでの間の距離。これがね、直線距離で 2.3 キロなんですよ。
2.3 キロ。これを、どう捉えるかですね。ね、あ、それぐらいのもんなんと思われる方か。
そう。
そんなあんのと思われるかで、ちょっと変わってきますが。
まあ、直線距離やからね。はい、まあ、歩いていったら大体、だから40分はかかるやろっていうところで。
結構かかります、ね。かかりますね。まあ、今、バスも出ておりますが。
そうでしょ、
はい。
で、なぜね、甲子園口駅という名前にしたのかっていう、うん、本当やったらね、その、河原木駅ですよね。
ね、河原木口駅やったらまだわかりますけどね。なんで甲子園口駅そういう地域や
っていうことですけども、はい、それは甲子園愚痴駅誕生の秘話にこう入っていくわけですよね。
今日は随分いろんな秘話が聞けるようで楽しみでございます。
そうですね。で、甲子園愚痴駅ができたのは遡りますと、
はい、
1934年なんです。7月20日。
ほう。昭和で言うと
9年でございますね。
9年。
はい。
これも古いと思うか、そんな新しいのと思うか、ね、意見が分かれるところですよね。
はい。なんと言っても、それまで電車っていうか、電車じゃなくて、汽車ですよね。汽車が走ってたわけですよね。
線路はあったんですよ。
線路はあったんですよ。前やりましたけど。
線路はあったんです。
線路はあったんですよね。は
い、でも止まらないんです。
そうそう。1874年のね、はい、150年前に開かれたわけですよね。ほら、それからね、1934年か。60年間もね、できなかったわけですよ。
結構駅のなかったあの区間っていうのは、西宮にここはありましたよね。
西宮は
ありましたね。で、
次は今の尼崎駅で神崎って言ったんですね。
そうでしたね。
で、その間がバーッと何にもない。
何にもない。駅がない。
うん、蒸気機関車がね、はい、まあ、あんまり止まりたがらへんの。
止まったらまた動くのに大変やから。
動くの大変やからね。はいはいはい、で、そこでね、まあ、しゃあないからね、はい、これ、まあ、しゃあないなと、もう何にもないとこ、線路だけ走ってたわけですよ、まあ、言ったら。
でもじゃあ、なんで、その、昭和9年には、駅ができたんですか、
駅がね。
甲子園口ができることになったんですか。
これがね、まあ、言ったら、 蒸気機関車やったら駅できひんけど、うん、電車やったらいけるんです。
ああ、なるほど。そうか、電化されたん
ですね。そういうことです。そういうことなんですね。
ああ、
で、そうするとね、はいはい、まあ、その2年ほど前ですよ。昭和9年の昭和7年頃にね。
はい。
これから電化しますよ、言うてね、この、なんか、言うじゃないですか、はい。発表があるわけですよ。
はい。
電化をするんだ。はいはい、ほんな電車やったら止まれるんちゃうん言うて
、ええ、
みんなが、ほう、駅作って、駅作ってって言って、もうえらい騒ぎやで。
そうなりますね、確かに。
ね、
はい、
蒸気機関車やったら渋々ね、絶対作られへんけども、電車やったらね、もう、止まれるから、
はい、
うちにも作って、うちにも作ってって言って、で、この近所で、甲子園口駅のところの川ラギ村ね、
はい、
川ラギ村はーいって手挙げたの、作りたい、作ってくださいって言ってね、はい、でもう一箇所はどこかって言ったら、
はい、
3箇所やったんですね、うん、まあ甲子園口駅のところと、
はい、
から向こう側っていう川流れてますよね、
はい、割とすぐですよね、甲子園口からは。
そうですよね、はい、でその川の東側、うん、今尼崎側になってるところらへん、
はい、
あの辺にね、うん、駅作ってって言って、
はい、
これは王将村って言って、その辺のね、村がこう作ってよって言うた、
はい。
で、もう一個作ってって言ったのが立花なんです。
へー。
で、これ偉いことですよ。今考えたら、向こう側のところの堤防のところに駅ができて、甲子園口駅ができて、それで立花ができたら、これ三つ絶対できひんでしょ。
ちょっと近すぎますよね、距離が。
はい。で、もしも、向こう側駅にできたら、う
ん、
甲子園口駅と立花駅はできてなかったでしょ。
ああ、そういうことになりますか。
あんまり近すぎてね。
はあ、
もう一個で済むやん、はあ、ここでええからって言ってね。ということで、もうみんなもう必死になってね、うん、うち来て、うち来てっていうことになって。で、
うん、
でね、立花駅なんかすごいですよ。もう、パリみたいな街作るから来てくれって言って。
パリ？
パリ。え放射状にね、道をこう作った、はあ。今も残ってますけどね。
ほうほうほう。
で、放射状に作って、その中心のところを開けといて、地図見せて、ここに駅来てくれたらええねんけどね、ってみたいな。
凱旋門みたいな。
でも、外省会ね、はあはあ。これはあかんと。で、まあ、向こう側駅の方も頑張りますしね、ここ行ったらあかんって。はい、で、うちもこう、なんとかせなあかんということで、
はい、
これは、こんなとこ行けるねんで、というのをアピールした。
は
あ、何をアピールしたと言ったら、
はあ、
甲子園球場。
ちょっと遠いですけど。
そうです。甲子園球場の最寄り駅。
は
あ、で、しかも、甲子園ホテルだったんです。もう、その時はできてた。
なるほど。ね、はいはい。
ご存知でしょうと、
ま
あ、東のね、帝国ホテル、
うん、
西の甲子園ホテルと言われる超高級ホテルに、ね、
うん、
もうその最寄り駅が、この甲子園口駅。
はあ、なるほどね。こんなところにあるんですよ、こういうものがっていうのをいっぱいこう上げてって、甲子園球場、甲子園ホテル、来てよっていう感じですか。
いう感じですよね。だから実際そのあたりは向こう側のヘリでも松林とかね、はい、まあ、そんなものばっかりこう、もう何もないとこですよ。もうそこへなんとかこうね、駅を作ろうと思ったんですけど、まあ当時ね、駅を作るの今でもそうですけど、
はい、
もうじゃあね、土地、まあ言ったら鉄道省ね、
は
あ、寄付してくださいと。駅の用地へ。
寄付するんです。
寄付する。
地元が。
地元。最初1500坪ぐらい寄付せという話。
1500坪ですか。
そう。結局1000坪ぐらいで収まってるんですけどね。
でもすごいですよね。
で、土地は別にして、
はい、
で駅建設するのにいろいろ工事せないからね、工事費。これもね、出してくる。
地元負担なんですか。
全額地元負担で。まあ、土地も工事費も全部で、この工事費がなんと92,000円、
はあ、っていうと
言うと分かる。
今でいういくらぐらいになるんですか。
またまたそば出てきますよね。そばがね、
はい、
でそばがね出てきて、でなんぼかいって、当時は10銭そばがいっぱい、はい、でそうするとね、そばいっぱい10銭でいくと1円では10杯そばが食える計算になるね、
うん、
まあ、100銭が1円やからね、
は
あ、ということは 1円で10杯食えるから9万2000円、9万2000円ということは92万杯そばが食べられる。
すごいことです ね、はい、
で今もう大体物価高騰通りね、はい、まあ、そば800円ぐらいにしようと
前もうちょっと安かったような気がするんですけどそうですか、今の大体レートでいくと800円ぐらい、
ぐらいね、はい、でそうすると800円が92万杯や、でこれ計算ポンカラビグモモと計算すると、はあ、これなんと7億3600万円
7億3600万円、
そうです、
すごい額じゃないですか。
でしょね、はあ、でこれをね、まあ、地元負担で出せと、駅作ってくれたか欲しかったら出してくださいと。
え、そんなん費用対効果というか割り合うんですかね。こんなに
それでね、まあ、川原木村の方もね、村長もはじめね、はいはい、もう駅作るのを満々でこうやってるわけですよね。で、そこでどうしようかっていうので、いろいろね、まあ、その土地をこう開発する土地会社もあったんですね。
はい、
まあ、そんなたくさん持ってて。で、たくさんその地主さんとかいてたし。だからまあ、甲子園ホテルにもお金出してもらおうって言ってね、甲子園ホテルにもお金出してもらって。そしてそのこう土地会社とか地主たちがいろいろとまた同じようにね、地主たちが集まって土地の整理組合を作ってね、まちづくりのことを考えながら、
はい、
でやっと全部払えて土地もこう確保して寄付して、
うん、
そしてその苦労の挙句、まあ、やっぱりね土地問題やからいろいろ揉めるんだよね。
あ、そうでしょう ね、
でそれで最後の最後に揉めて、はい、やっとのことでできたのが、
はい、
甲子園口駅なんですよ。
これ駅の名前って誰が決めるんですか。
これね、はあ、そのちゃんと契約の時にね、その9万2000円と土地1500坪とかなんかこういろいろね、はいはい、この言った時に、駅は鉄道省で決めるって書いてある。
駅名、
駅名、
え、どうせなら川原木口駅にしたいじゃないですか。この地元の方は、
ね、地元
の
ね、はあ、でもまあ地元の方もそれをちょっとまあ甲子園のね、うん、どういうか名声をちょっと利用したところはありますやんね。
あ、
まあ、間ね、その誘致するのにね。
はい、
だからまあそういう意味から考えたら、うん、まあ鉄道省もそれを考えて甲子園に行けるんやと。
甲子園球場もある、甲子園ホテルもある。
そう、
甲子園ですか、やっぱり
甲子園、
は
あ、まあね、川原木村ね、割とね、その甲子園のあった鳴尾村と仲良くて、
はい、
もう戦前はね、川原木村と鳴尾村が合併して、
うん、
向こう川市っていうのを作ろうかなっていう、うん、いう話もあったぐらいやから、
そう、西宮市には入らへんぞみたいなもあったりしたと聞きますけど、はい、
ね、でそういうこともあるから、まあまあその甲子園口っていうね感じも、まあそう、
じゃあまあまだ許容範囲だったんですか。
許容範囲ですよね、
はあ、はい、で甲子園口駅が誕生したと。
誕生したと。
はあ。
こういうこと。
今、その開業当時の甲子園口駅の名残っていうのは今の駅にはあります？はい、
これね、
ええ、
実はね。
はあ、先生めちゃめちゃ嬉しそうな、もう満面の笑みですが、あ、ということはあるということですね。
そういうことなんですよね。
はあ、
これがね、
はい、
由緒正しきもの、遺跡のように残ってる。うん、で実はね、これ、まあ、甲子園口駅行くとね、バリアフリーのあれでこう、はい、大阪側のところはちょっとこう伸びてね、
はい、
まあ、
工事が、
工事ある、
はい、
あそこはちょっと付け足しの延長部分ですから、
はい、
昔の部分はそれよりも神戸側に残ってるんです、
う
ん、
はい、
何かというとね、
ええ、
アルファベットで XYZ ってありますよね、
はい、
ね、
はい、
でちょっとラジオ聞いてる方思い浮かべて、Y の字をね、
はい、
思い浮かべてもらって、
はい、
で、さらにね、ちょっとお遊戯の時にね、花作るたって、はい、両手上げて、くにゃーっとこう、やるじゃないですか。
はい。
ああいう形の。
YMCA の Y です、ね。
はい、あの Y の、もちろん可愛くフィーっとこう丸、丸まって、はい、いう曲線のような Y の、
うん、
あの柱がね、そこにずっと立ってるんですよ。
甲子園口駅の、
駅
ホームに、
ホームに
柱が、
YMCA の柱が、
はあ、え、今も、
今も でね、その Y のヒューっていう右手の方の、はい、あの腕と左手の方の腕が、はい、レールなんです。
あ、レールを2本使ってこう Y の字
になってて、
はあ、
というそのレールなんですけど、
はい、
そのレールはなんと19世紀に作られたレール。
大丈夫なんですか？
別にね、はい、まあ、甲子園口がそんななんか苦労してね、お金出したから言って、ネギってそうなったんじゃない？
もうそこまでお金が回りませんでしたって。まあ、
って言うんじゃなくて、はい、まあ、昔はね、駅作るのに、その柱とかなんとかっていうのはレールよく使われたんですね。はい、
ああ、リユースですか？
リユースか。でそのリユースって、まあ、レールってね、大体ね、はい、もう30年、40年使えるんですよ。
まあね、あれだけ重いものを支えるものですから結構頑丈なんでしょう ね。
だからちょうど考えたらね、1896年か7年ぐらいのレールなんですけど、
はあ、
でそうするとそのレールがね、まあ、30年40年経ったらちょうど34年ぐらいになるでしょう。
はあ、それどこのレールなんですか？
これがね、1896年頃ね、うん、その今の福知山線ね、まあ、宝塚線、はい、JR の、
はい、
JR の宝塚線ね、あそこにね阪角鉄道という鉄道が走ってたんですよ。
は
あ、でそれはね、後にね1907年に国有化されるんですけど、うん、
はい、
それまでは阪角鉄道っていうね、まあ、私鉄の鉄道が走ってて、はあ、
うん、
そのレール見たらね、うん、どこで阪角って読めるんですよ。
阪角っての大阪の坂に、
あ、そう大阪の坂に、
はい、
あの舞鶴の鶴です。
鶴で阪角、
そう、はあ、阪角ってね、
は
あ、でその鉄道が本当はだから福知山から先ね舞鶴まで行こうと思ってたよ。その前に国有化されてしまったという、あ、まあ言ったらね、はい、国有鉄道として作られたんですけど、うん、その時に買ったね、使ってたレールがあって、で中にね、まあ、カーネギーとかね、その持ってきた鉄のその会社ですよ、カーネギーという会社とか、ほうほう、イリノイスティールっていうのが、今でもイリノイスティールははっきり見えますね。
へえ、読めます。
読めます。イリノイスティールって書いてあるんですよ。で、その2つの会社の鉄鋼会社、アメリカのところからね、まあ、せっせとその当時は輸入してて、レールを作ったわけですよ。その輸入してた、その、イリノイスティールとカーネギースティールの合併したんでできたのが、今ちょっとね社会問題で、なんかアメリカがね、
はい、
日本が買収するのを、ね、日本製鉄が買収するのを、
は
い、阻止してるっていうね、
あ
の US スティールなんですよ。
はあ、
それ考えたら日本偉なりましたね。19世紀の時は
頼ってましたけどね。
頼ってたけども、それをもう買収できるようなところまで日本が来たっていう。
そうか。それちょっと嬉しい感じがしますけど。あ、そういう名残が今の甲子園口駅で見ることができると。
できるんです。これがね、まあ見ていただきたいところですね。まあちょっと気ぃつけて、はい、ホームまだまだ小さいので、あの真ん中に立ってる Y のところをよー奥見たらね、だからまあ厚塗りしてるんです、はい、大体。
ああ。
ペンキを上から塗ってるからね、だんだんこの見えへんようになってるんですけども、はい、
うん、
私はちゃんとイリノイは綺麗に見えてきて、これ半角違うかなっていうのもありましたから。
そうなんですか。
はい、
じゃあそれぞれこうね、じっくり見ていただくと。はい。いいということで、
そうですね、
先生またその写真をぜひ、
はい、上
げていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、インスタグラムもね、
はい、
ぜひフォローして見ていただきたいと思います。さあ後半も甲子園口駅いろいろあるんですよね、秘密というか面白いところが。
面白い駅ですよね。
面白い駅です。はい、そのあたりをまた丸山先生にたっぷり語っていただこうと思います。今日は丸山武雄先生にお越しいただいて、駅についていろいろお話しいただく中で、今日スポットを当てているのは JR 甲子園口駅でございますが、ラジオネームきびだんごさんからメールをいただきました。甲子園口駅の近くにはそろばんにちなんだ神社もあったんですね、ということで、そろばんの古い写真も一緒にね添付して送っていただいてるんですが、駅が電化するので昭和9年にできたというこの甲子園口駅、比較的新しい駅のように思いましたね。 あ、そういう印象もね、お持ちの方いらっしゃると思いますよね、はいはい。私が小学生だった昭和30年代の後半は、甲子園口駅と吹田駅の間の電車、4両編成だったかも、と思うんですが、って、そうですかね。もうちょっと、きっとね。イメージとして、やっぱりなんか古い、ね、あ、それぐらいだったかな、なんて、きびだんごさんは思ってらっしゃるのかもしれませんが、さて、古いといえばですね、私昔ね、甲子園口発着の電車って結構あって便利に使ってたんですが、
そうなんですね。まあ、ね、甲子園口駅が大阪から言うたら、はい、まあ言ったら終点になって、はいはい、で折り返してまた向こうの方ね、大阪の方に行くという、
はい、
こういうね、はい、電車が結構あったんですね。
これ座れてラッキーだったんです。甲子園口から大阪行くとき、
ね、はい、でね、その電車ね。
はい。
今もあるんですよ。
え、今もあるんですか？
今もあるんです。
え、でも全然見ないですけど。
でしょ？
はい。
ね、見ない時ですよ。まあ言うたらね、はい、土日のね、祝日の朝のね、はい、まあよう走ってんのは6時台。
朝の6時ですか？
6 時ね。
あら。
はい、それがね、走ってるんですよね。
今も。
今も。不思議なところでね。まあ言ったら、まあ甲子園口駅っていうのはね、はい、実は普通はなんかあの、この大阪神戸の間っていうのは、うん、レールっていうのは2つ合わせて1本と考えてもらって、まあレールはこう2本あって1本ですけど、はい、まあ線路が1つとそれを考えてもらうと、線路は4本あるんですよ。
4本、はいはい。
普通はね。まあ、行き来するのに、
はい、
でそこでこう同じ方向に行くのに本当はこう並行して走ってる時があるでしょ。
上り下りで ね2本ずつ
2本ずつね、はい、うわ隣走ってくるわみたいなあるじゃないですか。あ、同じ方向に向かってね、
はいはい、
あれが要するに上り下りに2本ずつあるんですけど、
はい、
甲子園口駅は実はもう1本あるんです。
あるんですか？
もう1本あるんです。
ほー、なんであった
のか。まあ、これがね、はい、まあ言ったら最初のあの、リスナーの方のね、
はい、
あの、やった2番線っていうね。
あ、なるほど。元ラジオ少年さんの書いてらっしゃる、2番乗り場。
はい。
これ、神戸方面行きの乗り場だったと思われます、みたいに書いてくださってるんですが、これを折り返し専用線にして、特急や新快速や貨物列車が走る外側の線路を、なんか、移動させた。
はい。
もうこれいつ頃のことなのかななんて、昔から気になってますって、その後書いてくださってるんですが、これまたあの次回、来月ですか？
そうですね。
なんかこのあたりのところ詳しくお話しくださるそうですが。
はい、この2番線がね、うん、まあ言ったらこう、行き止まりになってるって、まあ、折り返しの線になってるっていう書いてありますけども、
はい、
で、その両側にまだ2本ずつあるわけですよね。2本って1本ともう1つ、4つあるわけですよね。
は
あ、それを含めて。だから5本の線路があるということで、
は
い、2番線だけが折り返しの線路に使われてたっていうことなんですけど、
は
あ、まあそれがあってということで、
うん、
実はその土日祝日のところに、まあ言うたらあるんです、今もね。
今も
調べましたよ、これ、はあ、何時にどっから来てというのをね、調べたんですけども、
はい、
なんとね、面白いですよ。あのね、東西線の向こうにあの、学研都市線かな、
はい、
ずっとあって、松井山手っていう駅があります、ね。
はい、あります。
そこ、
はあ、
土日祝日の朝5時に出発して、
はあ、
で、甲子園口駅終点。
はい。
これが6時16分着という1時間16分の旅。乗り換えなし。すごいこの電車が走ってるんですよ。これすごくないですか？
すごいです。きっと乗り鉄の方だと、あ、知ってる知ってるみたいに乗ったことあるっていう
線そうですよ、ね、
かなと思いますが。
で、うん、まあ、行き先がこの東西線だったんですけども、
はい、
昔はね、まあ、その本線のって言いますかね、まあ、今でいう神戸線のところをずっと走っていって、というところの折り返しが割とあったんですけども、
はい、
なんとなんとですね、現在も、うん、京都、
はい、
5時35分発。
ほう、
甲子園口駅6時42分というのが見つかりましたね。でも乗り換えなしでですよ、これ、
はい、
京都からね、甲子園口まで、口駅まで一本で走ってくる電車というのは、はい、すごいじゃないですか、これ。
これはやっぱ確定
なんですか？確定。各駅停車ですけどね。
はい。
これ一遍乗ってみたいですね、これね。
そうですね。
で、前へ行ってね、甲子園口行きって書いてあるのをバチバチ写真撮るとかね。
で、甲子園口でもう、終わりです、うん、降りてくださいみたいな。
ね。
はあ。
こういう電車が走ってたっていうことですね。だからこの折り返しができたということは、うん、まあ5本線路があって線路があってっていうことでできてたということですけど、はいはい、まあ、そのおかげで実は震災当時の時も普通にだった時だもんね、まあ、甲子園口駅を終点にしてまたこう折り返し運転ということがそれでも便利だったんですね。
はい、ね、随分助かりましたよね、はいはい、ということはだからその松井山手や京都からの甲子園口止まりがあって、そして甲子園口からまた同じように、松井山手と京都に行ってんですか？
そうですね。こっちは甲子園口駅から発はね、見てみますとね、
はいはい、
この甲子園口駅発は6時36分なんですね、
はい、
で松井山手が7時49分着というのがあるわけですよ。
これは多分折り返しですね。
そうですね。
この松井山手5時出発の便の、
はい、でもう一個は甲子園口駅発の6時50分で、
はい、
今度はね途中の四条縄手で終わるんですけど、7時38分四条縄手着っていうのですね。
これはじゃあ京都には戻らないんですね。
京都には戻らないんですね。
なるほど ね、 ね、
なかなかこれ面白いところですね。
ちょっと面白いダイヤの組み方、
そうですね、
なのかもしれません ね、
そうですね、
はあ、でも今に至るもこのそういう列車があるというのは多分ご存知でない方も多かったんじゃないでしょうか。私ももうあれは廃止されたんだと思ってましたから、
ね、
昼間はお目にかからないのでね、
はいはいはい、
へえ、そういうことなんですか。いやいやいやいや、ということは甲子園口駅というのはとても特殊なというか、
はい、
ユニークな駅ということも言えるわけですか。
まあまあ、まあ、通過駅であってもいいようなところに、はあ、そういう折り返しで終点になってるというところはすごいんですけども、
うん、
この終点を利用してね、
はい、
とんでもない列車がもう一つ走ってたんです。
とんでもない列車。
とんでもない列車、
はい、
時を遡りますこと、
ええ、
1991年から1993年までの3カ年間、
はあ、
ものすごい列車、甲子園止まりですよ。行き先甲子園口駅ね、
はい、
それで甲子園口駅行き始発駅新大阪駅、
ちょっと待ってください。新大阪と甲子園口駅ってそんな遠くないと思うんですけど。
そんなにね、まあ、全然遠くないけども、
はい、
何キロあるか私も調べましたところが 16.7 キロメートルですね。
ほうほうほう、
ね、この新大阪から甲子園口駅までは 16.7 キロですよ。
それが
面白いのがあるんですけども、何かというと、
は
あ、新大阪発、
はい、
甲子園口駅着、
はい、
夜行寝台列車。
そんな、寝てる暇ないと思いますけど。
はい、16.7 キロでしょ、ちょっと時刻表を言いますよ、時刻表
を。ほうほう、
あのね、はい、新大阪駅を22時10分発。
うん、はい、
夜ですね。
夜、はい。
で、甲子園口駅着、
はい、
6時45分朝の。
16.7 キロですよね。
そう。
なんでこんなにかかってるんですか？
どこ行ってでんって言いたいでしょ、これ。
なんかどっか北陸線周りとかなんとか、琵琶湖の向こう
側。琵琶湖一周回ってた、
はい、じゃないんですか。
そうなんです。実はね、これね。新大阪から甲子園口駅、はい、まで8時間35分かかってるんです。
絶対どっか回ってるんです
ね。それでね、16.7 キロでしょ、
はい、
ならね、これね、時速に直すとね、まあ、ポンポンポンからピンポンカンで計算すると1.9キロですよ、はい、時速 1.9。
それはちょっとのろますぎませんかね。
めちゃくちゃね。
そんなんいたら鬱陶しいじゃないですか。トロトロトロトロトロ走る列車、走ったら
ね、何本ピューと抜けていってね、
もう
大変なこの寝台列車ですよ、これ。
は
あ、みんなその間ゆっくり走ってる間にみんな寝てるのかと思ったら、
はい、
この内訳を言いますと、どうなってるかというとね、もうこの22時10分発でもうすぐ大阪駅着くでしょ、
はあ、
なら列車ホテルになるんですよ。
ええー、
そこで。
はあ、止まって
しまう。
止まってしまう。
止まってしまう。 それで泊まったまま6時半に出発して、
はい。
で、15分で甲子園口駅へ着くという。
は
ぁ。この名前が、優れてますよ、はい、この名前がね。ナインドリーム甲子園。
なんかおしゃれな名前ですね。
なるでしょ、
はあ、
まさにね、うん、甲子園球場へ来るのに、
はい、
なかなか甲子園の周りにはホテルとかあれへんでしょ、なかなかね。
あ、
まあ、大阪泊まったらええっていうもんの、まあ、全国からやってくるファンの方々がね、
うん、
まあ、選手は乗れへんかったやると思うけど、
そうですよね。
その電車に乗って、
うん、
この電車がね、昔電車でね、寝台電車だったんですよ。
お
ー。この青い筋でね、クリームの色のツートンカラーになっててね、はい、前が絶壁になっててね、もうね、よう乗りましたよ。月光型っていうね、電車なんですけど、
それはでも普通は寝台列車として走るんですよね。
そう、
こんなずっと止まってるわけではない。
そうそうそう、そう昼間はね、昼間はその電車ちゃんと普通のシート、
ああ、座席に、
座席、それで、はい、夜にやったらこれこう下ろすやつですけど、うん、この時は初めから下ろしてたんですね、寝台列車の時はね、はいはい、で初めから下ろしてて、このその電車を使ったものがあった、
うん、はあ、22時10分新大阪発、
そう、
6時45分明くる日の甲子園口着
着
いやー、でもこれは本当に面白い列車です。
列車でしょ、
ね、
でこれがね、はい、まあ言ったらナインドリーム甲子園ですけど、うん、ちょいろいろ宣伝見たんですよ。宣伝探してみるとね、はい、夜行寝台、
うん、
レディースカー連結って書いてますよ、
じゃあ女性専用車があったってこと
ですか。そうそうそうそう、
やっぱ寝台車ですからね。
そう、寝台車ですからね。
はいはいはい。
でこうね、大阪駅で割ともうドア閉めてね、うん、もう例えば出られんような形に、はい、安全な形にね、
はい、
前としてこうずっとその、うん、止まってて、
うん、
でもう翌朝って、これ便利だったみたいです
ね。ね、なんか甲子園口ではもうちょっと長いこと止まっててくれてたんですよね。
そうですね。その後も止まってたからちょっとね。
はい、へえ、じゃあもうまさにホテル代わりに。
ホテル代わりに
使ってくださいということなんですね。いやー、ナインドリーム甲子園、いや、これをご存知の方はなかなか通かなと思いますが、今なんかクリアファイルになって、またこれが蘇ってるそうで、
蘇ってるみたいですね。
まあ150周年の記念ということで、はいはい、いろんなグッズの中に、はい、このナインドリーム甲子園のクリアファイルがあるということなので、ぜひこれもね見ていただけたらと思います、はい、ということで今日は丸山先生に JR 甲子園口駅いろいろお話を伺いましたが、次回先生の登場は10月の18日なんですね。で、この日がですね、幻の阪神甲子園口駅にスポットを当ててということなんですが。
そうなんですね。実はね、はい、その5線があったって言いますよね、線路が5つある、はいはい、なんで5つできたのかっていう話なんですけども、うん、はい、それはね、この次回やりますところで解決するというね、
はい、すいません、先生の登場は10月11日
だそうで
ございます。11日、はい、じゃあこの10月11日に全ての謎が解けると。
そうです、
はい、
5個線路、5本の線路があった謎、そしてなぜ甲子園ドリーム号はね、ナインドリーム甲子園号は折り返しできたのかみたいなところまでね。
なるほど、
はいはい、
ぜひぜひ10月11日幻の阪神甲子園口駅、先生のね、ぜひぜひ回もまた楽しみにしていただきたいと思います。そして奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾芳美さんの登場です。来週の9月20日は西宮の民族芸能秋祭り、祭り祭れば祭る時と題してお話を伺っていきますので、ぜひお楽しみに。もうこれ西宮市内のいくつもの神社で引き出されるだんじりと各地のだんじりや祭り屋台、それを比較しながらその特徴や見どころについて解説してくださるそうでございますので、ね、これも楽しみなところですよね。西尾先生へのメッセージもお待ちしていますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まあね、鉄道ファンの方にはそれこそ撮り鉄、乗り鉄、いろんなてっちゃんがありますけど、この甲子園口駅というのはもういろんな 鉄道ファンの方にとってはもう写真もね、あのレールの写真も撮っていただきたいですし、ですね、はい、幻の5番線、とかって言ってもいただきたいですし、それから朝早起きしたらぜひあのね、甲子園口駅発着の電車にも
幻の電車ですよね、ここまで来るとね、
乗っていただきたいですし、はいはい、今もなんか本当に不思議なっていうかね、いろいろと楽しいことがこの甲子園口駅 JR のを舞台に繰り広げられてるってことですね。
そうですね、はい、まあ、甲子園口駅からね、東に行くと向こう側鉄橋があって、うん、向こう側鉄橋は日本初めての鉄橋やというね、はい、こともあって、まあ、名所満載といえば満載のところですよね。ですよね。
ホルルンさんもぜひ、まだ降りたことないという甲子園口駅ぜひ一度降りてご覧になることをお勧めしたいと思います。というわけで今日も向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。